ご機嫌いかがですか？いにしえに書かれた聖書の箴言にこんな言葉があります。人は心に自分の道を思い巡らす。しかし、その人の歩みを確かなものにするのは主である。人生の良きことについてもそうです。物事が自分が予想したのとは違った方向に進んで、後になってその方が良かったと思えることがしばしばありますね。今日の物語の主人公も、小さい頃から自分の計画を持っていました。でも彼は自分の人生のゴールが彼が想像した以上に大きなご計画の一部だったとはつゆ知りませんでした。彼が思い描いたことはすべてその通りになったわけではありませんが、すべてのことが実現しました。彼の心と思いと人生が解き放たれたからです。暗闇に世の光を輝かせる解き放たれた人生のノンフィクションドラマは、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴにあるパシフィックガーデンミッションスタジオの公開録音でお送りしています。ではあなたが自分自身と向き合い生き方を考える実話ドラマ解き放たれた人生第2718話、バーニー・ホーリッツ物語です。
ジェニー、医者は何て言ってる？
検査では私のお腹に大きな腫瘍があるそうよ。
お前は妊娠6ヶ月だ。どう治療するのかな？
手術しなきゃいけないんだけど、お医者様はそれは危険だって。
じゃあどうするって？
手術は必要だけど、親子の命はどちらも失う危険性があるって。
そんな、お前を愛してるんだ。それにあと3人の子供もいるんだし。
分かってるわ。神様にお祈りしたの。もしお腹の子と私の命を救ってくれたら、生まれる子は神様に捧げますって。
この赤ん坊の将来には何が待っていたのでしょうか。人の想像をはるかに超える多くの出来事が起こり、決して平坦な道ではありませんでした。その変化はさらに大きな輪を描いて今も広がっているのです。ではお聞きください。解き放たれた人生、バーニー・ホーリッツ物語です。
物心ついた頃から私は宣教師になりたいと思っていた。大きくなったら何になりたいと聞かれると、私は決まって中国の医療宣教師になるんだと答えたものだ。私がその命の危険にさらされて生まれてきた子供である。4人兄弟の末っ子で、2人の兄とすぐ上の姉がいた。私たち家族は幸せだった。我が家では両親も兄弟も皆楽器をやったので、よく家族演奏会をしたものだ。私は日々の生活にとても安定感を覚え、あの住んでのところで誕生できなかった危機も遠い昔のようだった。しかしその時、ある困難が待ち受けていた。
あなた、今日は早いのね。子供たちかと思ったわ。
気分が良くないんだ。ちょっとめまいがしたんで、早く帰ると言われてね。
あら、お医者様に見ていただかなきゃ。
いや、大丈夫だよ。ちょっと日差しに負けたんだ。今日はやけに暑かったからな。
じゃあ、早めに夕食の準備をしますから、食べたら。
いや、急がんでいい。少し横になるよ。
実のところ、父は仕事をしていて気を失い、2日後に父は死んだ。私たち家族の絆は強かったので、父の突然の死にはみんな打ちのめされてしまった。私は間もなく8歳になるところだった。でも母の信仰は彼女自身も子供たちをもしっかりと支えた。 母は元の家を売り、家計のために下宿人や賃貸人を置けるようにもっと大きな家を借りた。 2,3 年するとその不景気の影響で一家にまたも転機が訪れた。ノースダコタ州にいた姉が農場が売りに出されていることを知らせてくれたので、私たちは引っ越した。農場にはさまざまな家畜がいて、とても品質の良い穀物も取れたが、売り値は非常に安かったので、なんとか食いつないでいくのがやっとだった。3年ほどして母は体が弱ってきた。それで母はそこを売ってファーゴへ引っ越し、ドライブインのハンバーグスタンドを購入した。どこに移っても母は忠実に教会に通い続けたが、ファーゴに来てからはそれはだんだん難しくなった。
スタンドのライトを消して、店じまいの合図だから。
今夜はいい売り上げだよ。
ええ、でも疲れた。明日の朝礼拝の説教の間起きてるのは大変だわ。
明日は違う教会に行く？
いいえ、歩いて通える教会も一通り試してみたけど、聖書だけからお話ししてくれる教会を見つけるのは難しいの。一緒に来るかい？
ううん、ママが教会の間クラリネットの練習するよ。グランドフォークスのコンテストが近いんだ。
神様をまず第一にしなきゃダメよ。音楽の才能も神様のために使うように与えられたんだからね。
後でボブ・スティードルの家に行くけど、彼のお母さんって教会で20回説教を聞くのと同じぐらい伝道熱心なんだよ。
それどういうこと？
誰でも捕まえてイエス様の話をするんだ。僕たち救われなきゃいけないんだって。道で出会うと僕隠れちゃうよ。あの話を聞くのは苦手なんだ。
忘れちゃいけないよ、神様は心をご覧になるってこと。
その頃でも誰かに将来何になりたいかと聞かれれば、中国の医療宣教師と答えていた。だが私のもっぱらの関心は音楽だった。私の心の中には何者かへの植え替わりがあったが、それをどう満たしていいのかわからなかった。音楽をやり、それで成果を上げることへの情熱はこの渇きを満たすためだったが、いろんな賞を勝ち取っても虚しさは消えなかった。そうこうするうち、母は重い糖尿病にかかっていて、インシュリン治療を始めなければ命に関わるところだった。母はハンバーガースタンドを売り払い、ノースファーゴに貸部屋用の大きな家を買った。私は高校生になっており、兄弟の中では母のそばで働ける唯一の人間だった。
玄関の電球が切れたわ。バーニー取り替えてくれない？
いいよお母さん。音楽の先生が今年は僕はソロでやれるだろうって。
お前の音楽グループは毎年トップの賞をもらっているもんね。先生ができるって言うならきっとできるよ。
でもソロは初めてだからね。クラリネット吹いたりファルテットで歌うんなら自信があるんだけど。
母さんもお前の歌うのを聞いたことあるけど、音楽の先生の言う通りだと思うよ。ところで、いいラジオ番組を2つ見つけたんだけど、聞いてみない？
時間は？
ほんの2、3分だよ。一つは美しい賛美歌が聴けるの。お前はほら、音楽が好きでしょ？バイオリンの演奏を聴いていると、それを弾いてたお父さんや家族みんなで演奏したり歌ってた頃のことを思い出すんだよ。
わかったよ、母さん。
まだいい教会が見つからないから、いいキリスト教番組は信仰心を持ち続けるいい助けになるわ。
私は大学1年生になったが、神様との関係が正しくないことに気づいていた。そのラジオ番組と母とボブのお母さんに囲まれて、 私は決心をしなければならないと強く思い始めていた。ある晩、私とボブはその町の救済伝道団主催の伝道集会に出席したが、遅刻して着いた時は説教が終わるところだった。
皆さん、ヨハネの福音書3章からこのことを学びましたね。ニコデモは有力者だったので権力を持っていました。学者だったので学識豊かでした。でも彼は虚しかったのです。自分の人生には何かが欠けていると気づいた彼は、ある晩イエスのもとを訪れたのですが、その彼にイエスは何と言われましたか？あなたは新しく生まれなければならない。これはあなたへのメッセージなのです。神の国に入るためにあなたは新しく生まれなければならないのです。コリント人への手紙第26章2節をお聞きなさい。神は言われます。私は恵みの時にあなたに応え、救いの日にあなたを助けた。確かに今は恵みの時、今は救いの日です。
聖書の言葉は鉄槌のように私の心を打ち、自己中心の思いを差し通しました。神は罪を認め、救われるため私のもとに来なさいと語りかけました。その夜、私は新しく生まれ変わりました。その集会には多くの人が集まっていましたが、神はその説教者を私のために送られたのです。招きに応えて講壇の前に出た私に、ある長老の方が入信の導きをしてくれました。もう遅かったのに、母は集会が終わるまで待っていました。
バーニー、長い間お前のために祈っていたんだよ。
僕はまだ救われてなかったのに、宣教師になるように呼ばれてるって感じてたんだ。これって不思議だよね。
不思議じゃないわ。お前が生まれる3ヶ月前に、私のお腹に腫瘍があることが分かって手術をすることになったの。お医者様は親子とも助かるという保証はないと言ったわ。それで私は祈って、もしこの子も助けてくださったら子供は神様に捧げますと言ったの。神様はその祈りを聞いてくださってお前が生まれたのよ。
それってすごいね、母さん。
その時以来、神様はお前の人生に手を置いておられるのよ、バーニ
ー。主に救われると、私は以前にも増して中国の医療宣教師になるという夢を実現したいと思うようになりました。大学1年の時は医学部進学課程を取りましたが、お金が続かず、休学して働いてお金を貯め、次年度に備えることにしました。
母さん、覚えてる？前に僕が国の防衛施設で働くための国家試験を受けたこと。
そうだったね。
僕はすっかり忘れてたんだけど、それが受かってカリフォルニア州バーバンクのロッキード航空の採用通知が来たんだよ。
それはすごいじゃない。
これで学費もかなり早く貯められるけど、カリフォルニアには知人が誰もいないしな。
神様にお祈りしなきゃね。牧師さんには話したの？
うん、まだ。
お前の人生で大きなチャンスね、バーニー。神様のご計画よ、きっと。
牧師さんに話してみる。教会の人たちも祈ってくれるよ。
牧師さんや教会の人たちも心から賛成してくれたので、私はカリフォルニアに出発しました。母は私と一緒に住むために家を売ってカリフォルニアにやってきました。母は12月6日に着き、翌日私たちはドライブをしました。
お前のことが心配だったけど、うまくやっているようね。
母さん、カリフォルニアっていいよ。仕事も教会も気に入ってる。新しい音楽や人々にキリストの福音を伝える新しい方法も学んでるんだ。 すごく張り切ってるよ。
長年どこへ行くにも歩くかバスだったろ。お前の車でドライブができるなんて信じられないよ。
番組の途中ですが、ここで臨時ニュースを申し上げます。日本軍がハワイのオアフ島にある真珠湾の合衆国海軍基地を攻撃しました。引き続きこの国家の危機に関する最新情報をお送りしますので、そのままお聞きください。
大変だわ、戦争が始まった。
僕たちどうなるのかな。アメリカは日本と戦争状態に入りました。私は就職に有利になるというので海軍に入隊しました。1942年10月に新兵訓練所に入り、続いてテキサス農業技術大学で電気技術の訓練を受けました。そこからさらに飛行機のラジオとレーダー技術を学ぶために、私はテキサス州のコーパスクリスティ市に向かいました。私は学校に専任講師としてとどまることになりました。ある晩、研究会のメンバーがその町のバスステーションで待ち合わせ、繁華街にある公園目指して行進を始めました。
この人混み見てよ、すごい収穫だよ。
こんなに多いとはね。一人一人信仰の体験談を話そうよ。僕が最初にやる。
我々の伝道集会は毎週一度教会の若者が主催するレギュラー行事になりました。ある晩、教会の若い女性が大きな聖書を手にして立ち、聖書の言葉を交えて体験談を話し始めたのです。
私たちすべてのためにご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょうか。神様はすでに私たちの罪を負って死なれるために御子をお送りくださり、その大きな愛を表してくださったのです。私たちがまだ罪人であった時に、キリストは私たちのために死んでくださいました。ですから、私たちが自分の命をこの方に預ければ、神様はあふれるばかりの愛と祝福を与えてくださいます。私たちは神の子供とされ、キリストの体である教会で兄弟姉妹となるのです。
彼女、名前なんて言ったっけ？
ジャネットだよ。
あの人と結婚するぞ。ジャネットも中国への宣教師になることを望んでいました。彼女も私の愛に応えてくれ、 2,3 ヶ月後に2人は結婚しました。戦争が終わると、私たちはキリスト教講演会講師は戦争終結後の世界宣教について話したのですが、その話が私たちの生活を変えることになったのです。
世界中の国々が神の真理に植え替えています。廃墟の中にあるあの日本でさえ、すぐにも神の愛を受け入れる状態なのです。かつては敵であった人々に救いの手を差し伸べる以上に、神の愛を表す良き道があるでしょうか。
あなた、講演会はどうでした？
素晴らしかったよ。日本に行くなんて今まで考えたこともなかったけど、主はあの国に行くように導いておられるような気がするんだ。
もしそれが主の御心だとあなたが信じているなら、行きましょう。
私たちが聖書学校の学びを終え、派遣ミッション団体を見つけましたが、彼らは奇跡的にちょうど9ヶ月間でサポート費用を整えてくれました。1950年3月、日本に着いた時には長男も生まれていましたが、戦争で痛めつけられた日本には 全土にわたっていまだに貧困と病気がはびこっていました。直ちに私は開拓伝道をはじめ6つの宣教団体が民間放送局開始のため政府に働きかけましたが、なかなか許可はおりませんでした。はあ、今日はとってもがっかりしたんで、このお茶は慰めになるね。
やっぱりラジオで福音を流せる道はないの？
他の宗派と合同でやらない限り政府は許可を出さないと言うんだけど、それはできない。彼らは異教の神々を拝み、間違った教義を信じてるからね。
どうしたらいいかしら。
他の方法でやればいいんだ。駅の近くでやるテント伝道は違法じゃないし、それでできた教会は成長してる。
今晩日本人のご家族を夕食に招待してるの。
あ、それはいいね。僕たちの信仰と神の愛を伝える一つのいいチャンスだよ。
子供たちは日本語をどんどん覚えてるわよ。
僕たちより早く覚えるのは間違いないね。僕は未だに通訳付きだ。私たちは日本語の勉強でほとんど家を空けていたので、ジャネットはお手伝いさんを頼むことになりました。私たちは彼女とそのご主人を主に導き、また妻の料理教室伝道で他の主婦たちも信仰に導かれました。間もなく新しく設立された民間局の放送時間を買い取って、キリスト教番組を流せることになり、私たちのミッションが他の団体と協力してその番組制作を依頼してきたので、福音を電波で伝える夢は再び燃え上がりました。私もその働きの一端を担うことになり、それは日本の放送伝道の先駆けとなりました。けれどもそこには乗り越えなければならない多くの問題があったのです。
羽鳥先生、なぜラジオ牧師を見つけることができないのですか？何百万の人々に福音を伝えるのにこれほど有効な方法はないのに。
戦争中政府はラジオを戦意高揚のために使いました。また教会を迫害するためにも用いたんです。だからこの国の牧師たちはラジオを信用していないのです。
しかし私たちは外国人を使いたくない。日本人は彼らを疑いの目で見ます。キリストがすべての人のために死なれたことを分かってもらうには、日本人のラジオ牧師が必要なんです。
わかりました。私も同胞の人々にぜひ福音を伝えたい。あなた方のご努力に喜んで参加させていただきましょう。私がラジオでメッセージをします。
本当素晴らしい。
実は私はアメリカで西海岸に住む日本人向けにラジオ説教をしていたんです。神様がこのために私を備えておられたんでしょうね。
素晴らしい。進学校も出ておられるし、この働きのための資格も十分ですよ。羽鳥先生、
神様が我々のためにひとたびドアを開けてくださったのなら、そこを入っていくしかありませんね。聖書は言っています。御言葉を述べ伝えなさい。時が良くても悪くてもしっかりやりなさい。寛容を尽くし、絶えず教えながら、責め、戒め、また進めなさい。
放送伝道での私の責任の一つは、新しい改心者を住まいの近くの教会や牧師さんに紹介したり、聖書通信講座を案内することでした。私はまた翻訳者を通してリスナーの質問にも答えました。それから音楽ディレクターとして番組のための賛美歌を録音する奉仕もしました。ほどなく私たちは主に学生向きの5分間深夜番組、憩いの窓もスタートさせました。
今夜は孤独についてお話ししましょう。あなたは今孤独ですか？人は誰でも、どんなに金持ちで また社会的な地位を持っていても、心の深いところでは孤独なのです。なぜでしょうか。聖書はこう言っています。イザヤ書55章。ああ、乾いている者は皆水を求めて出てこい。金のない者も。さあ、穀物を買って食べよ。さあ、金を払わないで穀物を買い、代価を払わないでブドウ酒と乳を買え。なぜあなた方は食料にもならない者のために金を払い、腹を満たさない者のために慰労するのか。私に聞き従い、良いものを食べよ。そうすればあなた方は元気づこう。他のところでは、それは私たちが神から離れてしまったからだと言っています。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。罪の支払う報酬は死です。しかしイエス様はその値を身代わりに支払うために十字架の上で死んでくださいました。だから私たちは神と和解することができます。私たちが自分の人生にこの方を受け入れるとき、彼は孤独の虚しさを満たしてくださるのです。
ある晩、一人の孤独な青年がこの番組を聞いていました。彼はやがて神の招きに応え、解き放たれた人生日本語版の制作に携わることになるのです。彼の物語は、日本においてラジオを通して多くの人々をキリストに導いてくださった神のお働きの一つの実です。ジャネットと私はミッションで42年間働きましたが、妻の病気で1992年に日本伝道から退いて帰国しました。思えば神様は私が想像もしなかったような人生を歩ませてくださいました。私たちの娘は医療宣教師となって夫と共にジンバブエで働いています。私の息子はやはりその妻と共に日本で宣教師として働いています。聖書ローマ人への手紙1章16節は私の終生の御言葉です。私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。
放送をお聞きの皆さん、イエス様は私たちに命を、より豊かな命を与えるために来てくださったのです。神様から永遠の命の賜物をいただくために今ご一緒に祈りませんか。喜びを持って今神の子とされたことをお知らせください。あなたが新しい命に生きるのに役立つ小冊子を差し上げます。宛先は郵便番号60605、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴ、パシフィックガーデンミッションです。